皆さんおはようございます。最近雨が降らないで水不足が心配されていますが、今週は恵みの雨が降ってきそうです。この朝も御言葉に力をいただいて一週間を歩み出してまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、聖なる皆をあがめて賛美いたします。あなたが変わることなく私たちを愛してくださり、日々豊かな恵みを注いでくださることを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ聖書に記された神様の御思いを心でしっかりと受け止めることができるように、最後まで助け導いてください。今週一週間もイエス様に信頼して歩むものとさせてください。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書9章から開きました。今日の説教題は、誰が一番偉いかとつけました。最近ランキングという言葉をよく耳にします。ある事柄について全体の中でどれくらいの順位にあるのかを調べて公表する統計データですね。例えば私たちの暮らしている秋田県にも全国に誇れるものがたくさんあります。ちょっと調べてみました。住宅の一戸建ての比率は全国1位となっています。また食料自給率は 200% で北海道に続いて第2位だそうです。さすが農業県ですね。また全国学力学習状況調査の正答率では毎年上位に名を連ねています。このように様々なランキングデータというものがありまして、私たちはそういうものを見て喜んだり心配になったりするということもあるかもしれません。人と比べて自分はどうなのかちょっと気になるわけですね。イエス様の弟子たちも自分たちの中でのランキングを気にしていたようです。誰が一番偉いかということです。そんな弟子たちに対してイエスは何と教えられたでしょうか。これまでマルコの福音書からイエス・キリストがなされたこと、教えられたことなどからご一緒に学んできました。イエスは特別に12人の弟子たちを選んで一緒に生活をしながら人々に教え、また病気の人々を癒し悪霊を追い出すというような多くの奇跡を行っていました。イエスの噂は国中に広まって、イエスの行くところどこでも救いを求めて大勢の群衆が集まっていました。そうしたイエスの姿を弟子たちは間近で見ていて大きな期待を抱くようになりました。このお方こそ昔から約束されてきたメシアであって、この国をローマ帝国の支配から解放してくれる偉大な王様となるお方に違いない。自分たちがそんな偉大なお方に選ばれて弟子とされたことはなんと光栄なことだろうと誇らしくも感じていたようです。一方でイエスは弟子たちにちょっと気になることを話し始めていました。自分は多くの苦しみを受け、人々に捨てられ殺される、そして3日後によみがえるということです。人々に捨てられ殺されてしまうというんですね。これはイエスがこの後十字架に報われることを意味していましたが、それは弟子たちの期待とは正反対の頼りない弱々しい姿でした。 目の前で奇跡を行っているイエスの姿からは想像もできないことでしたので、弟子たちはイエスの言われたことの意味が理解できないでいました。今日の箇所の32節にこうあります。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。イエスに尋ねるのを恐れていたとありますね。まさか先生が捕らえられて殺されてしまうなんてことはないだろうという思いと、もしそうだとしたら自分たちはどうなるのかという不安もあって怖くて聞けなかったのかなと思います。彼らが思い描いていたことは、イエスがこの国の王様となった暁には自分たちもイエス様のもとでナンバー2とかナンバー3とかになってこの国を治めるものとなるだろうということであったようです。そうしてイエスの一行は活動の拠点としていたカペナウムの町にやってきます。その道の途中で弟子たちはあることを論じ合っていました。イエスはそのこともご存知で、家に入ってから、あなた方は何を論じ合っていたのですかと彼らに尋ねます。34節を読みします。彼らは黙っていた。来る途中、誰が一番偉いか論じ合っていたからである。彼らは何も答えることができませんでした。誰が一番偉いかと議論していたからです。こんなことを正直に話したら先生に叱られるのではないかと思ったようです。でもこの時弟子たちの関心はこのことにありました。自分たちの中で誰が一番偉いかということです。偉いと訳されている言葉には大きいという意味があります。英語ではグレートと訳されます。ある国の大統領が大好きな言葉ですね。大きい人、つまり権威を持っていてリーダーとなって人の上に立つ人とか、人々から尊敬されるような人と言えます。彼らは自分たちの中で誰が大きいものであってリーダーとしてふさわしいか論じ合っていたようです。おそらく心の中では自分こそ能力があってみんなから認められるようなリーダーにふさわしいものだとか、あいつよりは上だろう、そんな思いがあったと思われます。特にペテロなどはそういう意識が強かったかもしれませんね。なんと情けない弟子たちだと思われるでしょうか。でも決して他人事ではないようにも思います。私たちもつい人のことが気になって人と比べてしまうということがあるのではないでしょうか。隣の芝生は青いということわざがありますが、他の人と比べて相手の方がよく見えて羨ましく思えることですね。人よりも少しでも上だと思えば安心し、下だと感じると不安になったりします。さて、イエスはそんな弟子たちの思いもすべて分かっておられました。そしてこう言われました。誰でも先頭に立ちたいと思う者は、皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。もし一番偉い者になりたいというのなら、皆の一番後ろ、しんがりについて皆に仕える者となりなさいと教えているように思います。世の中の価値観とは全く逆のことのようにも思えます。これはどういうことを意味しているのでしょうか。ここにある使えると と訳されている言葉、ギリシャ語でディアコニアという言葉には、本来、給仕をする、食事のお世話をするという意味があります。具体的には、家の主人が食事をするときに、その家の奴隷がそばに控えていて、食事を運んだり、片付けたりすることです。聖書の時代、奴隷制度があって、裕福な家庭には奴隷がいて、主人に仕えていたようです。給仕は奴隷の仕事でした。奴隷は自分の意思とは関係なく、主人に命じられたことをしなければなりません。そうした姿です。イエスが言われた仕えるとは、そうした奴隷のように身を低くして皆に仕えるものとなるということを意味しています。人の上に立つどころか、人の一番下について人のために尽くすことです。どうでしょう。そんなことはしたくないと思えるようなことかもしれません。それでもイエスは皆に仕えるものとなりなさいと教えています。ただし、イエスが言われたことは奴隷のようにただ我慢していやいやながら強いられてすることではありません。義務的に、あるいは何か見返りを期待してすることでもありません。自発的に喜んで人のために仕えるということです。他者の幸福を願い、他者に仕える姿勢です。例えば、何か小さなことでも、誰かに喜んでもらいたいと願って、心から行うことができたら、それはイエスの言われる人に仕えることと言えると思います。誰かに心を込めてプレゼントをしたり、お手紙を書いたりすることも、その人に仕えることです。ボランティア精神にも通じることなのかなと思いますが、人のために自分の時間や自分にできることを捧げていくことですね。その姿は、弟子たちが思い描いていた偉い人とは全く違う姿でした。彼らは、偉くなって人に尊敬され、仕えられたいと考えていたようです。しかし、イエスは、それとは正反対の姿を指し示しました。さらに、イエスは、そこにいた一人の子供を腕に抱いて、こう言われました。37節お読みします。誰でも、このような子供たちの一人を、私の名のゆえに受け入れる人は、私を受け入れるのです。また、誰でも私を受け入れる人は、私ではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。イエス様は、このような子供たちの一人を受け入れなさいと言われました。これはどういうことを言っているのでしょうか。当時のユダヤ人社会では、子供は価値のないものとされていました。役に立たないものとか、一人前ではない未熟なものとして、人数にも数えられないような扱いだったようです。女性もそうでした。ですから、社会的には子供は最も小さいものとして見られていました。イエス様はそんな小さい、取るに足らないような子供を弟子たちに示したんですね。弟子たちの目は、偉いもの、大きいものに向いていました。しかしイエスはそうではなくて、小さい者たちに目を向けなさいと言っているようです。そしてその小さい者たちを受け入れなさいと言われました。では、受け入れるとはどういうことでしょうか。差別したり偏見を持たないで、相手のことを尊重する、リスペクトするということなのかなと思います。 どんな人のことでもリスペクトすることです。いかがでしょう。弱い立場にある人に同情を寄せることはできると思います。でも、尊敬できないと思えるような人や、自分にことごとく反対するような嫌な人をリスペクトすることは難しいことです。それでも、そういう人たちのことも尊重し、受け入れなさいとイエスは言っておられるように思います。どんな人であっても、その人の立場になって考えて、人として尊重することです。自分とは考え方や立場の違いがあることを認めて、相手を尊重することです。これも人に仕えるということではないでしょうか。さて、イエス様は私たちにも皆に仕えるものになりなさいと言っておられます。どうでしょう。人に仕えるものとなれるでしょうか。正直なところ、難しいことだなと思います。私たちの中には自己中心の思いがあるからですね。つい人と比べて自分さえ良ければと思ってしまう。そんな自分の姿に気づかされることもあるかもしれません。では、私たちが心から人に仕えるものとなるためにどうすればいいのでしょうか。最後にこのことをお話ししたいと思います。先ほど読んだ37節に、私の名のゆえに受け入れるとありました。ここにヒントがあります。私の名のゆえにということは、イエスの名のゆえにということです。これが意味していることは、自分の力によってではなく、イエスの愛を覚えてということです。私たちは、自分の力で頑張って人に仕えようとしても難しいと思います。でも、イエス様の姿を思い起こすならば、そうできるようにされるのではないでしょうか。イエス様は、まさに皆に仕えるものとなってくださいました。イエス様は、本来神であられるお方です。創造主であり、無限の全知全能の神様です。まさに偉大なお方と言えます。その偉大な神であるお方が人となってこの世界に降りてきてくださいました。それは私たち人間を罪の奴隷から救い出すためにです。無限の神様にとってそんなことをする必要は全くないのに、あえて限界のある体をとってこの世界に来てくださったんですね。どうしてそこまでされたのでしょうか。私たち人間を愛しておられたからです。私たちが罪の奴隷となって神から離れてしまうことを神様は悲しまれました。そのために父なる神様は神の御子であるイエス様を使わせてくださいました。これが聖書が語っていることです。イエス様は人々に教え、病を癒し、寄り添い、そして最後は十字架で全ての人の罪を代わりによって命を捧げてくださいました。このイエス様の姿こそまさに皆の後になり、皆に仕える者の姿でした。ご自身が身をもって仕えるということを示してくださいました。イエス様は私たちを愛し、私たちに仕える者となってくださったということです。このことを思い起こすときに、神に愛され、仕えられた者として、私たちも喜んで人に仕えるものとなれるのではないでしょうか。この恵みをしっかりと心に留めて忘れないでいたいと思います。 このことを思い巡らしていて、インドの貧しい人たちのためにその生涯を捧げたマザー・テレサの姿を思い起こしました。ご存知の方も多いと思います。彼女はヨーロッパの裕福な家庭に生まれましたが、やがてカトリックの修道女となってインドで神に仕える人生を歩み出しました。しかし彼女にはカトリックの組織の中にいることは窮屈に思われたようです。その後、マザーは修道院を出てカルカッタのスラム街に移り住んで、インドの最下層の人々に寄り添うことを決意します。そこで、死を待つ人々の家というホスピスを開設して、町の片隅で誰にも目を留められずに死にゆく人々を見つけては、施設に連れてきて、丁寧に介抱し、最後までケアをするという活動を続けました。その人が亡くなった時には、その人の宗教を尊重して看取ったと言われています。決してキリスト教を押し付けるようなことはしませんでした。マザーは貧しい人々に無償の愛を注ぎました。やがて彼女の働きは世に認められるようになって、1979年にはノーベル平和賞を受賞しますが、いつもの質素な身なりで受賞式に出席し、私のための晩餐会は不要ですと言って晩餐会を辞退して、その時受けた賞金はすべてカルカッタの貧しい人たちのために使われたそうです。彼女にとっていわゆる世の誉れは全く関係のないことでした。彼女はまさにイエスが言われた皆の後になり皆に仕えるものとなり、小さいものを受け入れるものとなったのだなと思います。マザーはどうしてこのような働きを続けることができたのでしょう。やはり神から受けた愛、イエス様の愛がよく分かっていたからだと思います。神様から大きな無償の愛を受けたものとして、その愛をインドの貧しい人たちに返していったのではないでしょうか。私たちはとてもマザー・テレサのようにはなれませんが、少しでもそのスピリットに習えたらいいなと思います。マザー・テレサがノーベル平和賞の受賞式のインタビューの中で、世界平和のために私たちはどんなことをしたらいいですかと尋ねられた時に、彼女は家に帰って家族を愛してあげてくださいと答えたそうです。どんなに大きなことをするよりも、まず一番身近な家族に仕えることの大切さを教えているように思います。イエス様に愛されていることを覚えて、私たちも喜んで人に仕えるもの、人を受け入れるものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。誰でも先頭に立ちたいと思うものは皆の後になり皆に仕えるものとなりなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちはつい人と比べて安心したり不安になったりする愚かなものです。しかしあなたの目にはすべての人は罪人であり弱く小さなものに過ぎません。どうか自分が弱く小さなものであることをいつもわきまえ、高ぶることのないように助けてください。こんな私たちのために偉大な神であるイエス様が限界のある人となって来てくださり、私たちの罪を代わりによって十字架で命を捧げてくださったことを覚えて感謝いたします。イエス様は私たちを愛してくださり、自ら 皆の後になり、皆に仕えるものとなられました。この神様から受けた大きな愛を覚えて、私たちも周りにいる人々を愛し、人に仕え、人を受け入れるものとなれるように助け、励ましてください。今週もお一人お一人の日々の生活を恵みによって導き、守り、支えてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。